Good morning, everybody.
おはようございます、皆さん。
So, have you ever noticed that people are more likely to agree to play a game with you if they think they can win?
皆さん何かこの 勝負ごとにこう挑もうとするときに自分が勝ちそうなものにだけは参加するっていうことはないでしょうか？
That's definitely true for me. You suggest video games, okay, that sounds good. But if you suggest basketball, I can't right now.
自分はそうですね、テレビゲームはって言われたらもちろんですって言うんですけど、バスケットボールしないって言われたら、ちょっとやめときますって言うでしょう。
And think about it. When we meet people, it's really easy to think to ourselves. I wonder who's stronger, who's smarter, who's funnier. It's me, isn't it?
ちょっと考えてみてください。人と、会うときは、どうでしょうか、考えることはないでしょうかね。どっちの方が頭がいいだろうとかね。どっちの方が、面白いだろうとか。どっちの方が、勝ってるだろうとかね、こう人と自分を比べてみるということはないでしょうか。
Or when we compare other people, it's always the same question. Who's better at this? Who's better at that?
あるいはこう人と人と、比べてみてですね、あっちの方が、これをするのには、こっちの人の方がいいんじゃないのかな、あれをするのにはあっちの人の方がいいんじゃないかななんてこう人のことを比べてみたり。
No matter what time or culture we live in, our thoughts are always dominated by that same question. Who's stronger?
どんな時代文化の中に生きていても私たちですね、どっちの方がすごいだろうとかね、そういうことがこの思いをこう占めてしまっている。
But we should also wonder, does this same question dominate God's thoughts?
けれどもですね、考えたいのは、じゃあ神様の思いは、そういう人の思いと同じようなものなんでしょうか。
Would he even answer in the same way?
神様、同じようなことを考えるんでしょうか。
So that's the big idea that I want to explore with you all today.
今日はそのことをね、ちょっと考えて皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思うんです。
So now let's look together at a moment in Israel's historyWhen God's people had to look at and answer those very same questions.
今日はこのイスラエルの民ですね。この神の民がまさにその今言ったことの問いに対して答えを出さなければいけなかった、その出来事を皆さんと一緒に見てみたいというものです。
Okay. At the start of this story, Israelites are in a vast wilderness. But why?
今日の話の中でイスラエルの民は荒野の真っ只中にいるわけですけれども、なぜだったんでしょうか。
Well, they don't have a lot of other options. They've just escaped the hard life of living as slaves in Egypt and are now just a band of traveling refugees moving through this desert.
一つにはあまり他に選択肢がなかったからということも言えると思いますね。彼らは、エジプトで、奴隷だった生活からようやくこう脱出して、今その荒れの中を旅して、いるこの避難民たちの、いわゆる避難民たちとのこの群れであったわけですよね。
In verse 19, it uses the word dreadful to describe this desert. It's not the kind of place you would want to set up a national parkIt's not where you would want to visit, let alone live there.
聖書ですね、この19節見てみると、あの大きな恐ろしい荒れ野っていうふうに、説明されてますね。あの大きな恐ろしい荒れ野。ですので、国立公園とは全然違う、この誰もそこに行きたいとは思わない、一人で住むなんてこのとんでもないようなですね、そういう場所だったということです。
But God leads the people through safely.And on the other side, they find a beautiful hill country, which is perfect for the shepherd lifestyle of the Israelites.
けれどもその荒れ野の中で神様が無事にその約束の地にですね、導こうとされていたということですよね。羊飼いの生活様式にぴったりなこの美しい高原地帯に神様が導こうとしておられたわけです。
However, This land wasn't exactly free for the taking.
けれどもその土地は、まあ、簡単には手に入るというものではなかった。
There were already other people there.
はい、そこにはもうすでに他の人たちが住んでいた。
And those other tribes, like the Amorites, were infamous for their brutality and their cruelty.
そこに住んでたこの書いてありますけど、アモリ人っていうのはもう残忍さと残虐さで、悪名高い、そういう人たちが住んでいたわけですよね。
These were people who sacrificed their own children to shadowy gods of sex and war.
彼らはどういう人たちかというと、その自分の子供たちを、まあ、生贄にして捧げてたような、そういう人たちだったんですね。まあ、どういう神々に仕えてたか、セックスと戦争の神々に、仕えていた、そういう人たちだった。
In many ways, they were more terrifying than the mighty Egyptians the Israelites had just escaped.
彼らその逃げてきたそのエジプト人たちよりもある意味では、もっと恐ろしい人だったということが言えると思います。
But God had not made a mistake.
けれども神様は間違っていたわけではなかった。
This was all a part of his plan.
これも神様の計画だったということですね。
He tells Israel, Go and fight these people. I am giving you this land.
神様のために言われるんです。行ってこの人たちと戦いなさい、私はその土地をあなたたちにあげますよ。
He reminds Israel that he is the God of their ancestors, the same God who had already done so much for their forefathers, like Abraham, like Joseph.
神様、言われるんですね、自分はあなたたちの先祖の神が、あなたの先祖たちの神ですよ。私は、たくさんのことをあなたのためにしてきたじゃないですか。もうアブラハムから始まってずっとね、イサク、ヤコブ、ヨセフといったその先祖たちのためにもうたくさんのことをしてきたということを覚えてるでしょうっていうふうに思い出させようとしたわけですね。
God then says, Do not be afraid, do not be discouraged.
はい、そして聖書に書いてあります。聖書が、神様が言われるんですね。恐れてはなりませんよ。おののいてはなりませんよ。
But,Israelites don't seem so sure about this idea.
けれども、イスラエルのためには神様の約束への確信というものがあまりなかった。
They want more details.
もっと情報が欲しいと思った。
They want to check out the situation for themselves.
自分たちの状況がどうなのかっていうのを知りたいと思った。
They decide they really want to send some scouts to the area first.Before committing to anything.
何かその決断する前に何人かこの偵察ですね、石膏スパイを、使わせてその土地のことを探らせてこようということになったわけです。
They want to know how much farther they'll have to walk and what enemy cities they might have to attack. And they want to check if the land is even worth fighting for.
その神様が約束された土地までどのぐらいの距離があるのか、それ一体どんな場所なのか、報告させようということになったわけですね。戦う価値のある土地なのかどうか知りたいというのになった。
Their leader Moses agrees this isn't a bad idea.
彼の指導者のモーセは、まあ、その提案は、まあ、悪くないというふうに思ったので、
He chooses 12 men, one from each tribe, and sends them out to scout the area.
各部族から一人ずつを選んで12人を選び出してその石膏たちを偵察に使わしたわけです。
These men check out everything and they come back with some first-hand news.
彼らその石膏たちが、この戻ってくるわけですね。報告したわけです。
They say, turns out it's a pretty nice place.
その土地は、まあ、素晴らしい良い土地ですよというふうに報告した。
Elsewhere in the Bible, we learn they come back with those food samples too.This includes this cluster of grapes that takes two people to carry.
聖書の別の、別の、箇所によると、この二人の大人がですね、この、
まあ、こういう感じだね、こう運ぶぐらいのこの
大きなこのブドウの房をこう二人がかりで運ばないといけないぐらいのね、ブドウの房を抱えて戻ってきたと言います。
That's right. And considering the price of grapes here in Japan, that doesn't sound bad to me. It would be if 800 yen bought you enough grapes to feed 10 people.
日本でのブドウの、ね、価格を考える日本高いですからね、ブドウの価格を考えるとまあこれ素晴らしいことですよね。800円払えば、まあ、10人がお腹いっぱいになるほどね、なるとしたらね、素晴らしいと思いませんか。
But the report also mentioned that these Amorites are no joke. They are in fact quite powerful.
と同時に、報告したのがですね、そこにはアモリ人という人たちがいますよ。もうなんかこう背が本当に大きくて、もう背の高くて大きい人たちがいるんですよ。
But hey, I guess it takes big people to grow these big grapes.
まあ大きなブドウを育ててるわけですから、もう大きな人たちがあったわけですよね。
Okay, so you think that good news about the land would be enough to encourage Israelites to go and finish this job? But no.
さて、イスラエル人たちにとって、まあ、条件は揃ってたわけですね。では彼らはそこに入っていったでしょうか。いいえ。
In fact, the reports that the scouts are bringing actually turn into this hot topic of complaining and arguing. It's like this Facebook post that is getting attention for all the wrong reasons.
石膏たちの報告というのは、まあ、極めてネガティブな否定的で、もう不平と不満に満ちたものだったということですね。まあ、Facebook の、まあ、ネガティブな書き込みみたいな感じでしょうかね。
People start saying, God hates us. He brought us out of Egypt because he wanted us to fight and lose to the Amorites.
聖書はこういうふうに言ってますね。彼らは言うんです。神様は私たちのことを憎んで、エジプトの地から導き出してアモリ人たちの手に渡して私たちを滅ぼそうとしているんだ。
Then of course the people blame the messengers. They say, "There's nowhere we can go from here. We definitely can't fight now. The scouts have made us just too afraid."
そして、まあ、人々の、まあ、避難というのは、まあ、預言者に向けられるわけですよね。私たちはどこに登っていこうとしているのか。戦って勝てるわけがない。心がくじかれた。
The part about the Amorites being taller and stronger that gets all the Israelites focus.
アモリ人たちは自分よりも背が高くて大きい人たちだっていうのが、まあ、あの彼らの焦点になってしまってたわけですね。
Also the part about these impressive cities to the simple countryside people of Israel, these cities looked like they had walls that literally go into the sky.
町は本当に大きくてですね、城壁も、まあ、聖書書いてあるので、天に届くほど巨大に見えたというふうに、まあ、書いてあります。
But far worse of all, there are reports that the Anakites have been spotted.
最悪な知らせというのは、アナク人の、アナク人の子孫さえそこで、見たというふうに聖書は言っています。
And the Anakites were giants, even compared to the Amorites.
アナク人というのは、アモリ人と比べても、まあ、巨人というか巨人族だったということですね。
And a vivid text in the book of Numbers, it describes them. It says the Israelites feel like grasshoppers next to them.
民数記の13章の33節にはイスラエル人たちは自分たちがイナゴのように見えたというふうに記されています。
And this last point about the Anakites thoroughly spooks the Israelites. Their morale completely falls apart.
イスラエルの民はもう恐れに取りつかれて、もう士気がどんどん下がり始めてきてしまったということですね。
It doesn't matter how good the land isIsraelites are caught up in this fear and they're freaking out from it.
その土地がそのどんなに素晴らしいかというのはもう問題ではなくなってしまって、民はこの恐れに取りつかれてビビってしまったということですね。
So Moses steps in, he tries to get them to refocus.
モーセはそこに介入して、もっぺんこの焦点をね、向け直すようにということを励まそうとするわけです。
He repeats the words of God saying, Do not!Be terrified. Don't be afraid.
神様の言葉を繰り返してお名前ではいけませんよ、恐れてはいけませんよというふうに言うわけです。
In verse 29 Moses explains. He says God will, he will fight for you. just like in Egypt.
29節モーセ言うんですね。エジプトでもそうだったように神様はあなたたちのために戦ってくださるでしょう。
This is a huge point. Moses wants them to remember how God had already built this foundation of trust with them before.
これは、大きなポイントだと思います。神様は民に対して、あ、ごめんなさい、モーセは、民に対してですね、神様はもう信頼の土台というものはもうあなたたちにもう与えてくださっているでしょうということを一生懸命こう思い出させようとしているわけですね。
Moses then adds, and he led you all the way through this wilderness to get here. Didn't he?
モーセは言うんですね、それにアランドではここに場所に来るまで、神様がずっと導いてくださってたじゃないですか。
God has carried you all this way, just like a dad taking care of his son.
今日読んだ、最後の方に書いてありましたね、人がその子を背負うようにあなたの神主があなたを背負ってくださったのをあなたは見たと言っています。
In fact, back in the desert, God had sent them foodHe had given them directions. He had even made sure that their clothes didn't wear out. And he made sure that their feet stayed healthy through all the travel.
アランドで神様は食べ物も与えてくださった。行くべき方向も導いてくださった。服も擦り切れることがないようにしてくださった。足もしっかり立つようにしてくださった。
You see, God wasn't asking too much of the Israelites.
神様は民に大変なことをお願いしてたわけではなかった。
Because he had already showed them several times that he was serious about helping them.
何度も何度も神様は助けようとしておられるということを示してくださっていた。
But the Israelites, they're not convinced by Moses' history lesson.
けれどもイスラエルの民はモーセの歴史のレッスンから何も学ぼうとはしなかったということです。
They're just stuck in their thinking because they couldn't let go of the fear that they were not strong enough.
自分の思いで固くなになってしまっていた。自分たちは強くないからという恐れを手放すことができなかったからです。
And that is the point. That's the breakdown. They were so focused that it was they.Who were not strong enough.
彼らは、この自分たちに焦点を当ててしまったということですね。自分たちが強くないからというその自分たちの限界にだけ焦点を置いてしまっていた。
Their focus was not on remembering what God was capable of, but bemoaning their own limitations.
彼らは神様ならできるっていうことを思い出すことなく自分たちの限界を嘆くことばかりに焦点を当ててしまっていた。
They couldn't see that God believed in them, that he believed that Israel was able to do everything that he was asking them.
彼らは神様が彼らのことを信頼してこれ乗り越えることができるという神様が自分たちのことを信頼してくださっているということももうどっかに行ってしまってですね、神様ならできるということもどっかに行ってしまってそのことが見えなくなってしまっていた。
They weren't just failing to believe in themselves. They were failing to believe in God's ability to work through them.
彼らは自分たちのことを信じることができなくなってしまっていただけでもなく神様の力ですね。神様が彼らを通して、することのできるその神の力も信じることができなくなっていた。
They were letting their own understanding of the situation blind them to the opportunities that God saw in it.
自分たち自身の状況のことばかり考えて、そのことが、この自分たちの盲目になってしまって、神様がその中で働いておられるということを見ることができなくなってしまった。
They may not have even realized this, but they were limiting what God could do through them.By failing to trust him.
そのことを理解できなかっただけではなくて神様へ の, その不信仰のゆえに神様がその状況を通しておできになることをも制限してしまっていた。
God can only work through people if people let him.
神様は人がそうしたいと望むことのみですね、 神様は人がそうしてほしいと望む時にのみ人を通して働くことがおできになるということです。
And to believe in God is to believe His power is enough to change us, to equip us to do whatever He tells us to do。
そして神様を信じるためには、神様には人を作り変える力がある。神様は私たちにしてほしいと思うことを何でもできるように、私たちのことを整えてくださる方だということを信じなきゃいけない。
The big truth is that it's never about how strong we are on our own efforts。
自分たちがどれだけ強いかというのは問題じゃないということです。
It's simply about the strength of our ability to trust in God.
自分自身がどれだけ強いかは問題なんじゃなくて、神様を信頼する力が大事なんです。
In fact, this one point is one of the biggest lessons throughout the whole Bible.
それこそが聖書全体の中で最大のレッスンの一つであると思います。
It's one big reason God chose to work with Israel, a tiny,simple group of people from in their time the middle of nowhere to teach that size and power don't matter much to God。
それこそが神様がイスラエルの民を、選ばれた、そもそも選ばれた理由の、大きな一つなわけですよね。何にもない偏僻なところの小さな群れの人たちに、大きさとか力というのは神様にとって何でもないんですよということを、教えようとするためだった。大きさや力というのは神様にとって問題じゃないということを教えるためであったということですね。
Okay, so now I'd like to pivot from this Bible story to a story from my junior high days. And it too was a time when I felt like the grasshopper in the shadow of giants.
ここでちょっと話変わってですね、私の中学生時代の話をさせていただきたいと思うんですね。自分自身がこの巨人の中で、イナゴのようだった頃の話です。
And to be clear, this is not a heroic story. I did not win anything in this story.
これはヒーローのような話でも何でもなくてですね、私は恥ずかしながらあまり勝つという経験をしたことがないんです。
In fact, this main story is just mostly embarrassing.
恥ずかしい話がほとんどなんですけど、
But please listen because it does directly tie in to what we're talking about.
はい、でも聞いてくださいね。これまでの話と、関連する話ですので。
So when I was a seventh grader, I made the terrible decision.To play American football.
私が中学校1年生だった頃、ひどい決断をしてしまったんですね。それはアメフトですね。アメリカンフットボールに参加するというひどい決断をしてしまった。
I was not athletic then. I'm not athletic now. But my dad had encouraged me to consider it, to try it.
私はその頃、あまり運動神経が良くなかったんですね。実は今でもあんまり良くないんですけど、でもお父さんはですね、アメフトやってみたらっていうふうに励ましてくれたんです。
I remember there was this one game in my 7th grade year when we were going to play a 7th grade only game。
最初の年にですね、中学校1年生の同士のこの試合があったんです。
I was actually excitedBecause I thought, one, I might get to play, and two, I play against people my size.
私はね、ワクワクしてですね、レギュラーでね、試合に出れるぞ、きっと自分の方が背が高いだろうっていうふうに思ったんですね。
My first hope came true. I did play. But my second hope, along with the rest of our team, was crushed.
試合に出れるっていう一つ目の願いは叶えられたんですけれども、この二つ目の方はダメだったんです。
So for instance, I was lined up against a guy who was easily a foot and a half taller than me and about three times as big as me.
アメフト分かりますか？アメフトって1対1だとね、ラグビーとかと違って一人ずつで相手がもうすでにいるんですよね。だからで、列並んでみるとですね、私の相手は、なんと私自分よりも50センチは背が高くて、体格も 3倍くらいあるような、相手だったんですね。
Oh, also, that's not like a joke description. Like, I remember my head being like at his chest level.
自分の頭が相手の肩ぐらい、肩ぐらいだった。はい。
And so...So let's just say, from that experience, I could understand a little of the Israelites' frustration.
ですので、イスラエル人たちの、ね、気持ちがちょっとわかるような気がするんですね。
So I never moved forward. I was always moving back.
あ、メフトですからね、こうスクラムじゃないけど、二人ずつでガッてこう組んで押し合うわけですけれども、まあ、そこでね、もう前にこう押し込んでいくわけです。全然前に押すことできなくて、じりじりじり後ろに押されてばっかりだったね。
Exactly. I remember being pushed so hard, I'd fall over.
まあ、前に押されてしまったので、もうバーン転んでしまった。
But my one job was to stay on my feet.
本当はね、私の役割っていうのは足でこう踏ん張ってこうブロックしなきゃいけなかったわけですけど。
So I guess I was more of this speed bump than a wall in this situation.
まあ自分相手にとってはこう壁になるっていうよりもスピードバンプみたいな感じで、バーン乗り越えられていくような。
Yeah. So I survived that game, but I would not say that fun ever happened.
まあまあ、サバイバルで生き残ることは、まあ、できたんですけど最後まで、まあ、楽しいっていう経験は全然なかったんです。
But all the same, I did get a little healthier. I did get a little stronger.
ですけれどもと同時にですね、私はもうちょっとこう健康的な、ね、体をになったんで、もうちょっとこう強い体を手に入れることができたんです。
Despite me feeling like it was all failure, I remember my dad saying he was proud of me for just doing itAnd he was very sincere about it. That encouragement really stuck with me.
自分はダメなやつだって思う代わりにですね、お父さんがお前のことをね、誇りに思うよっていうことをね、言ってくれてたのを、今でも覚えています。心からそう言ってくれた。そしてお父さんの励ましが私の心の中に残りました。
In fact, he came to every game that I played and he kept...encouraging me, and so I kept playing, and I played football for 3 years.
事実、お父さんは私の出る試合にですね、もう毎回欠かさず見に来てくれたんですね。そして私は3年間、アメフトを続けられたんです。
And while I never enjoyed football, I had some good memories, mostly of talking and eating with my dad after each game.
アメフトを楽しむっていうことはね、まあ、全然なかったんですけれども、ただ毎回試合が終わるたびにお父さんと一緒に喋、ったり食べたり、そうい う, こう数えきれない思い出があります。
Our favorite spot to eat was and still is when I see him Waffle House.
私のお気に入りの場所は、まあ、今でもそうなんですけど Waffle House というレストランです。
And for non-Americans, Waffle House is a cheap but fun restaurantThat is open 24 hours a day, and as you might guess, you can eat a lot of waffles.
アメリカ人にとってはですね、ワッフルハウスというのは安くて、まあ、楽しい、レストランなんですね。しかも24時間営業という、まあ、ホットケーキのお店ね、ホットケーキを、まあ、たくさん、食べることができるお店なんです。
And through all my other games, I never did well.But I did get stronger and I did get healthier.
全ての試合を通して私は決してこの上手にアメフトをすることはできなかったんですけれども、まあ、より強く、まあ、より健康になりました。
And what I remember is that my dad was always supportive and he was always present.
そして覚えているのはお父さんがいつも応援しに来てくれていつも一緒にいてくれたということを覚えているんです。
And that was pretty much the pattern until the end of ninth grade and I stopped playing.
中3の終わりまで、それがずっと続いたパターンでした。
Okay, so fast forward to this year.
今年までちょっと早送りさせていただきますが。
I was talking to my dad just after his surgery.
自分の父親が最近まあ大きな手術を受けたんですけれども、その後お父さんと話をしたんです。
He was telling me about how he was healing fast because he was trying to stay disciplined through the recovery process.
お父さんは治療中ですね、こうきちんとした生活をしていたので、まあ、早く治ってきたということをね、話してくれたんです。
He was saying that the more exactly he followed the doctor's orders, the faster he would get better.
医者の言うことをちゃんと聞けば聞くほど治りも早いんだっていうふうに話してくれました。
I agreed with him. I said, hey, that's a great thing.
それはすごいねというふうに同意しました。
But then out of the blue he said, and that's why I wanted you to try football.
するとお父さんは、ね、突然出し抜けで、ね、言い出したんです。だから私はお前にアメフトをやってほしかったんだよ。
I didn't actually think you would enjoy it.
お前が楽しむだろうというふうに思ってなかったけれども。
He was saying this in kind of a joking way.
まあちょっと冗談含めながらこういうふうに言ったんですね。
He said, but I did know, I knew that you could get healthier with it.
お前が楽しむだろうとは思ってなかったけれども、お前が健康になる助けにはなってくれるだろうと思ってたんだ。
And then he said, like it was a secret. He said,I don't even like football.
ちょっとこれはここだけの話だけどね、自分も実はあんまりアメフト好きじゃないんだよ。
I just wanted you to benefit from the discipline of it.
お前がこのトレーニングを通して、まあ、その強くなるっていうね、健康になるってその恩恵を受けてほしかっただけなんだって伝えてくれたんです。
So I wanted to be shocked. I wanted to choke too. I wanted to say, really?I thought we were both surprised that it was terrible. Are you saying you tricked me?
私はガカーンってね、ショックを受けたんです。本当楽しくないって最初から知ってたの。僕のこと引っ掛けるつもりだったのって言いたかったんですが。
But I understood exactly what he was saying in a way that my 7th grade self never could.
私にお父さんの言っている意味が痛いほどよく分かったんですね。まあ、中1の時にはおそらく決して分からなかったことが。
You see, after we become adults, our parents, they just become smarter and smarter.
分かりますでしょうか。私たち、大人になるにつれてですね、親がどんどんどんどん賢い存在だなということが理解できるようになっていく。
Okay, that's not it. But it's often only after we've grown up that we see our parents' wisdom through it all.
文字通り親たちが賢くなっていくっていう意味ではなくてですね、人は成長して大人になっていくと初めてその時分かることがある。親の知恵とか白深さというのが分かるようになってくるということです。
All along.My dad knew that playing a sport would be good for me. It wasn't about enjoying it.
お父さんは、スポーツをすることが私にとって良いことだということをずっと前から知っていた。私がたとえ楽しめなかったとしても。
And he didn't even care if I was the strongest or any good at it.
お父さんにとって私が一番強いかどうかなんていうのは問題じゃなかった。
He just wanted me to try it and finish it.
私がただトライしてみてフィニッシュするっていうことを願ってたんです。
He understood the situation in a way that I couldn't.
お父さんはこの理解してくれてたわけですね。私が理解できないような状況でさえも分かっていた。
And I think this mirrors in a small way how God was trying to work with the Israelites.
同じように神様はイスラエルの民と共に働こうとされていたということなんではないでしょうか。
God is always asking us to do hard things.
神様はしばしば私たちに難しいことを試してみなということを、ね、言われることがあるかもしれません。
Things that he knows we can't do on our own.
自分たちの力ではどうしようもできないことをやってみなさい。
But the simple and the constant promise is that God will be with us.
けれども、シンプルかつ変わることのない神様の約束というのは、神様は私たちと共におられるという約束です。
It's not about whether we are awesome, about whether we are strong. God calls this to our lives because He is.Strong. He is awesome.
私たちが何も素晴らしい人だからとかすごいからとかではない、神様がすごい方、素晴らしいお方だからです。
And the difficult thing in faith is we will still get pushed around.
信仰生活で難しいのは、信仰を持っていたとしてもいろんなことに振り回されてしまうことがあるでしょう。
We may still lose some of our non-spiritual battles.
この世的な戦いには負けるということがあるかもしれません。
But God is present, and God's presence makes us stronger bit by bit.
けれども神様が共におられるということですね。その神様が共におられることを通して神様は私たちのことを少しずつ少しずつ強めてくださっている。
And in everything that really really matters, God is with us. He helps us finish.
そして全てのことの中で一番大切なことというのは神様が私たちと共にいてくださる。そして神様は私たちがフィニッシュするのを助けてくださるということ。
The Israelites had to be told this several times.
イスラエルの人たちは何度もこのことを、言っていただく必要がありました。
They didn't get it at first.
最初は言ってることが分からなかったかもしれませんが。
But I hope that we can remind ourselves all today that God is always with us.
私たち何度も聞いていることかもしれませんが、イスラエルの民と同じように忘れてしまうことがあるということですね。神様は私たちと共におられる。
We can trust God now. We can believe Him now.
私たち今信じることができる。今までそうじゃなかったかもしれませんが、今神様を信頼することができる。
We don't have to fall apart like the Israelites.
私たちイスラエルの民みたいにね、もうこう、こう、こう、その、落ちていく必要はないわけですね。
But even so, God works through our weaknesses and He will grant us courage.
神様は、私たちの弱さを通して働いてくださる方です。そして、それを乗り越える力、勇気を与えてください。
So, as God tells us every day, don't be afraid, don't be discouraged.
はい、神様そして毎日私たちに語りかけてくださっています。だから恐れてはなりません、おののいてはなりません。